昨日の心情の解説の残りをご説明いたします。10ページ、この現象界における我らは、過去世において己が望み、両親より与えられし肉体という船に乗り、人生航路の海原へ、己の意識、魂を磨き、真理の仏国土を作らんがため、生まれ入れたることを悟るべし。これは、私たちがこの地球上に生まれてきたところの目的と使命というものがどのようなものであるか、己の魂を磨く、この魂というものは過去永遠の輪廻転生を繰り返してきたところの己自身であり、現代の皆様自身も両親よりいただいた肉体という船に乗り、その船頭さんである魂を自分自身の過去輪廻転生の間違った魂の領域を修正する、その間違った領域というものは皆さん自身が昨日おとといと反省の状態を見たときに皆様の心の中の曇りがあったはずであります。その曇りを八正道という中道の真理の道を通して修正していく、これが本来神の子として私たちの心をより以上に進化させていくための最も良い条約なのであります。しかるに私たちの多くは長い歴史的に受け継がれてきたところの習慣や、あるいはまた思想等によって私たちの多くは人間の使命と目的というものを自分自身の心の内部に埋蔵してしまったのであります。私たちは活性2000年前におけるところのイエス・キリストの真理を、さらにまた2514年前に多くの人々に対する慈悲と愛の道を説いたゴーダマ・シッタルタ・シハムニ仏の真理を、私たちは長い歴史の中において多くの人々の知と義により人間自身の学問的な知識や、あるいは自分の立場として我を通して正しい真理というものに多くの不調和な塵を巻き込んでしまいました。多くの塵を、その塵の中から真理の光というものはもはや人々の心を救うことはできないのであります。その姿は皆さん自身が現代仏教を一つ見てもわかるはずであります。まず現代仏教の代表的なものは葬式仏教、亡くなった時にお坊さんを呼び、お経を供養することが信仰のごとくに変わってしまいました。この事実はゴーダマ・シッタルタが2514年前、あの口長なの地においてアナンからゴーダマ様、あなた様が亡くなられたこの遺骸はどのように処理したらいいのでしょうか、ゴーダマ様が亡くなられた後に私たちはどのような道を解いていったらいいのでしょうか、このように質問されたのであります。この時に真理45年間の道はそなたたちの心の中に存在しているのだ、そなたたちの心に内在された分野に神の道としての安らぎと真理があなたたちの心の中にあるのだ、今私の肉体はたとえ滅びても太陽はやめて明日の明日になれば東の方から出てくるであろう、 人間の生命というものは不変である。聞いているところの陸陸人たちの心の中にこの真珠は脈々として生きているのだ。しかしやがて500年の地によりこの真珠商法というものは多くの人々の心を作っていくであろう。さらに500年の地にはこれが中国に渡っていくであろう。東の国に伝わっていくであろう。その当時はやがて我々はこの500回の地においてその道は多くの人々によって末法と化してしまうであろう。その時に私たちは知り誇りとなったその真理を私たちの手によって弾き埋めなければならない。その道こそ本当のインド時代に説かれたところの真理なのだ。このように言ったのであります。同時にこの時代については馬鹿馬鹿大家の人々が私の肉体は処理するであろう。そなたたち陸人たちは真の私の45年間説いたところのその道を多くの辞める人々を救うための使命を果たさなくてはならない。このように言い残したのであります。しかるに仏教は亡くなった人たちを供養するための儀式に変わっております。いわんや仏像やあるいは大きなお寺を作れということは一つも言ってないのであります。お寺やあるいは仏像などもこのように言いました。私がたとえなくなってもルビーの園は残るであろう。この場所は私のかつて生まれた場所だ。さらにまた私自身が初めて語ったウルベラのセナニ村は多くの人々によって知られるであろう。あるいはまたあのパラナシーの三ヶ谷において最初の真理を説いた精霊病死の苦しみをいかにどのように風習滅道の道を説いた場所が人々はお前たちの心の中に存在するであろう。そして今ここでこの世を去るくしながらも永遠に人々の心に残るであろう。その時に私の心はお前たちの中にあるわ。このように伝えたのです。決して大きなスーパーや大きな伽藍を作れということは言っていないのであります。しかる仏教が東の方に伸びるに従い求める人々の心はおのずからして自分の天井の中から実在界に心は通じてゆきます。心の窓の開かれた人たちはそのような姿を天井界より多くの市場に見せてゆきます。それが仏像になり、あるいはまた伽藍の形態をたどっていったのであります。そうなったとき私たちはいつの間にか仏教は対比的方向に進んでいったのであります。特に中国の5世紀6世紀頃においては学問的な仏教に変わり、もはや仏教は人間の生活行為の中に溶け込んでいかなくなってしまったのであります。その結果天台主義としては37歳の時に現代の上海のちょっと南側にあるところの天台山というところに真の法華経というその真理は毎日人間のなすその行為そのものの中に光の存在をあるということを説いたのであります。しかし日本に渡ってくる過程において8世紀に伝教が持ってきましたものはだんだん学問的になりつつも当時の奈良南東仏教というもののそういったものに対する一つのものの考え方こういうものに一つの反発を持ち真の法華経というものは人間の毎日毎日の生活行為の中にあるのだ。そこに中師範という士官の原理を説いたのであります。しかるに比叡山延暦寺をもととしてそれぞれの日本の宗教というものは発展していきましたが出てくるところの宗祖たちの やはり同じような自我我欲というもの、己の意というものだけを正面出した一種一派が多く生まれていったのであります。このように私たちがこの地球上に出てきたその目的というものが多く忘れ、現在は観光仏教になり下がっております。一方においては多くの学者たちは長い歴史を通したその仏教の真理を哲学化し、特定の宗教家たちは仏教哲学と称したその哲学と称するものを追求して、己自身の心の安らぎを失っているものもあります。真の仏教というものはそのような薄っぺらのものではありません。我々は心で受けてもる偉大なる人間の価値観を己の行為によって、その真理の実践の中から安らぎと調和というユートピアを築いていくという姿が我々に与えられたところの神の子としての使命なのであります。幸いにして皆様は自分自身が長い年月を通して法華経の真髄というものを学んでまいりました。しかし壁にぶつかり、いかに人間はこのような苦しみ、このような喧嘩に対して我々はそれでいいだろうか、ここに皆様の今まで指導してきたところの中谷会長は勇気ある人というのです。自分自身の姿を眺めたときに、これでいいだろうか、多くの人々を迷わせてはならない、この人々に対して自分はどのような状態であろうとも多くの人々をこれ以上迷わすわけにはいかないのだ、多くの人々を救うためには小さな感情を捨てなければならない、その英断というもの、この姿こそ勇気ある人というのです。我々はこのように人間自身が自分の迷いの中からその新しい道を発見されたときに躊躇してしまう人たち、そして自分自身をその顔を通して自分自身を暗い想念に覆われて苦しみと悲しみに落ち込んでいくのも、これは人間の姿であります。それに溺れていく人たちを弱き者というのです。我々はこのようにして真理というものはあらゆる人類を統一して誰をもが覆すことのできない神の意志だということを皆さん悟らなくてはならないのであります。およそこの世の中におけるところの一切の諸現象は原因があって結果が生ずるのです。因果というものは、これは太陽が東から西に沈むように、あるいはまた原因があれば結果が生ずる姿は、自分自身の思ったことと行ったことの結果が即この姿に出てくるのです。我々がたとえこの地上界においての行為も、またあの世に行っての想念も、すべてが自分自身に返ってくるということも多くの人々は忘れているのであります。それについても自分の方向方針というものを思い切って180度変えるということは至難な技であります。当然そのようなものは皆さん自身の心の中に、あたかもテープレコーダーやビデオテープのように、過去輪廻転生の過程の中に己自身がその縁によって、皆様は再び皆様の心の中に真理の光が差し込まれていくのです。それは誰しもが聞き、その中から疑問を持ち探求していくその姿の中に、真理の道というものはおのずから開かれていくということを皆様は知らなくてはいけません。ただ信じなさい、ただ祈りなさい、これによって人間は救われるのではありません。人生におけるところの真理の学習は、自分自身の苦しみと悲しみ、その苦しみの悲しみを通して己自身が悟っていく姿なのです。その悟りというものは、生誕の中に己自身の真の道を探し求めることは非常に困難だということです。一つの病気にしても、原因があればこそ病気になるのです。その病気がどこから出たものであるのか、肉体的過労であるのか、精神的のアンバランスであるのか、このように 常に自分自身の生活行為というものを一つ一つ反省し、その原因を追求したときに、今出ている結果が全て分かってくるのです。そのように、原因と結果を追求しながら、私たちは一歩一歩、神の子としての偉大なる、昭和された己自身の魂を磨いていかなければならないということなのであります。信仰の中心になっているところは、人生の目的なのです。昨日まで皆様に講演してきたことは、神としての実在、人間としての価値と人間の使命と目的、この中に歌っているのであります。生まれ入れたることを悟るべきと、自分たちはこの地上界に生まれてきた目的はそのようなものだ。肉体の支配者は己の意識なり、己の意識の中心は心なり、心は実在の世界に通じ、己の守護指導霊が、常に連動せることを忘れるべからず、皆さんは今、孤独だ。私は友達もないともし悩む人がいるならば、皆様自身の心の中には、実在あの世を通して、常に皆様に正しく道であれということを教えている、魂の兄弟たちがいるのです。皆様が一つの問題を探求し、追求し、そのものを完結しようとするときには、もし皆様が過去において体験したことのない場合、皆様がその追求をさらに努力していったならば、全く皆様の魂の兄弟や、あるいはまた皆様の魂の兄弟の友達たちが指導霊となり、皆様のその新しい開拓のための協力を惜しまないのであります。人間は努力すれば努力するほど、勇気を持って実践するほど、その結果が出てくるということなのです。努力と実践の結果は永遠にその人には限界がないのです。やればやるだけ磨かれていくこと、いうことを皆さんは悟らなくてはいけません。それにはまず聴聞を上げることではなく、聴聞の意味を、法華経の中に書き込まれているところの意味をよく知って自分自身が実践すること、これが本当の仏教だということです。そもそも聴聞というものは中国に渡って書き加えられていったものであります。中国において現代の漢方方式なり日本に輸入され、素直に日本人はそれをただ読んでいるだけ。お坊さんはそのようなところで聴聞を上げることがあたかも信仰のごとく思っているところに大きな間違いがあるのです。自分の行いと行為が真理にかなっていたときには、おのずから皆様自身の心には神の光が散々として照らされていきます。その行為によってその実践もされ、教えたときに、その効果というものはおのずから相手にも心の中に染み込んで、安らぎと調和という姿になっていくというのであります。このように、私たちの伝道するところの守護指導霊というものの存在もあれば、魂の兄弟たちが皆様の心の中に愛の手を差し伸べていることを皆様は忘れてはいけません。やもすると私たちの多くは、経済やあるいはその環境において、自分自身は寂しいんだと思っているが、皆様の心の中を開いたときには、皆様自身は、実在の世界から常に愛の光を、そして愛の言葉を囁かれていることを忘れてはならないのであります。このように、己の心は己自身に忠実なることを知るべしと書いてあります。これは、善なる光の指導霊や、あるいは皆様の魂の兄弟たちが、皆様の心の中に、善なる皆様の心が自分に嘘をつけないように、これは絶対なる神の証なのであります。人には都合によって嘘つくことはできます。しかし昨日は嘘も方便と言いました。その嘘も方便も相手を救うためのもので、自分自身の自己保存のため、自分自身の利益のために嘘をつくことはまかりならないのであります。相手を良くしようとするための方便ならば、嘘は許されているということを知っていただきたいと思います。このようにして私たちの心は自分自身に忠実なんだ。忠実であるということは、 皆さんの肉体の先導さんであるところの魂は神の子だという証なのです。そしてこの魂は永遠に変わらないのです。そしてその魂は皆さんの肉体を持って修行していく過程の中に真理を知った生活行為をすれば、より己自身の魂は進化していきます。この地上界の修行所におけるところの1年間の修行は、皆様がやがてあの世に帰った時の100年にも匹敵するような厳しい修行環境だということを知らなくてはいけません。そうなれば70年間を皆さんが計算したならば、7000年近くの修行にも値するのです。この地上界において皆様がより己自身が神の子としての自覚の上に立った心と行い、想念と行為というものを真理に合わせていけば、1年で100年、70歳いければ7000人も匹敵するということなのです。その積み重ねていったところの現代の皆さん自身の心と行いを己自身が眺めれば、過去自分自身が輪廻転生してきたところの皆さんの尊敬された姿なのです。それゆえに、過去世がいかに偉大な人であろうとも、現在自分自身のその道を外している人たちは、これは何にもならないということを知らなくてはいけません。一度この地上界に生まれ、また再び生まれてくる過程の中に、皆様はこの真理を信じざると、信ずるに関わらず、皆さんの意識には全て記録されております。この世を帰ったとき、皆さんの嘘のつけない善なる己の魂が、己自身が、あたかも昨日皆様が、自分自身の過去を反省し、そして八正道という中道の光の道をこの先として、反省してさばいたように、皆さんがやがてこの地上界を変えるときは、その善なるところの皆様の心が、己自身を厳しく裁くのであります。その裁く皆さんの心の王国の己自身の魂が、己自身の善なる心が裁くときには、決して意固地行きはしないのです。昨日の反省の姿を見れば、ああ、自分はまだこの程度は、この程度はと言っている人たちがありました。物差しで測られるあの世に帰るときは、このような事実は、自分自身に甘く点をつけることはできないということを皆さんはしっかりと知ることです。人生の修行過程においてそのように、己自身が正しく第三者の立場に立って、物を正しく見ていく姿、八正道の実践行為の中に、自分自身がより進化していく最も早道だということです。しかるに現代社会におけるところの、心というものの基準が、どのようなものが善であり悪であるかもわからなくなってしまったのであります。その意味から、八正道というものは、この地上界におけるところの最低の悟りだと皆さんは悟らなくてはいけません。最高の悟りは、己の執着を断ち、勇気ある人間になることです。正しい道に、己自身、一人なりとも、突進していくところの勇気と努力というものがなくては、自分自身はかえって後退してしまいます。過去世において己自身がそれだけの力を持っているならば、またそれ以上の力を出してこそ、この地上界における本当の使命が果たせるのです。しかるに末法とか真理というものが消失してしまった現代においては、逆に自分自身を、過去よりか悪く自分自身の暗い少年に住んでしまう人たちが多いのです。そういうことを知ったならば、私たちは今一秒一秒の心と行いのあり方が我々に一番重要だということを知らなくてはいけません。このようにして、諸々の修行は己の肉体に意識、心が支配され、己が前世の約束を忘れ、自己保存自我が欲に明け暮れて、己の心の間に支配され、真に反し、この現象界を過ぎゆか。今、皆さんに説明したように、人間は末法と化してしまうと、真理がない、自分を測る物差しがないために、心の 昭和昭和の者たちがないために自分自身物質文明の奴隷となってあの世へ帰っていくのです。イエス様はこのように言ったそうです。真理正法に着くということは非常に難しいことだ。仏教では難思難解と言ってるそうです。イエス・キリストは知識階級や学者たちが真理の道に入ることはあたかも楽だが針の目の中を入るより難しいと言っております。そのようなことを知ったとき、皆さんが本当に自分自身の心の中で噛み砕いて、今私の説いていることが真理であるかないかは皆様自身の真の心が知っているのです。そしてそれを実践できる人こそ偉大なる人というのです。こういうようにして私たちはややむすると自分さえ良ければいいのだ、自己保存自我が欲に明け暮れてしまうのです。昨日皆様にご説明したように神羅万象というものは全てが相互関係によって成り立っているのです。自分一人だけによって自分自身がこの地球上を生活することはできない事実は皆様がよく自分の周りを見たときにはっきりとするはずであります。このように私たちが己の心の間に支配されて弱い心が出てしまい、ずるずると己自身を深い泥沼の苦しみと悲しみの中に仕込んでしまうことは誠に愚かなことだということを皆さんは悟るでしょう。生老病死の苦しみを受け己の本性を忘れ去る者なり、当然私たちは肉体という船になれば 90% は潜在してしまいます。わずかの 10% で人生航路の苦しみを行くために人間は分からなくなるのが修行所だからです。そこで皆様は自分の過去において犯した罪をあまりにも自分自身を今度は逆に反省しすぎてしまうと、これは帰っていけません。修道という道を通せば自分自身の汚さを自分自身がよく知ったならば、これ以上汚い自分自身の暗い想念を作らないように勇気を持って努力することなのです。その時に皆さんはその時から進化しているということを悟ってほしいのです。そしてまた生老病死の苦しみの原因というものはどこから来るか、その原因は皆様自身が肉体の船のガンニービー絶身意という六根、根のこういう目だけが絶対だ、耳だけが絶対だ、このように皆様自身が船の五感というものに支配されてしまうために、正しいか正しくないかが分からなくなってしまうのです。といって私たちはこの地球上に生存する以上は最低の五感というものを備えていなかったならば生活に不便であります。船というものを通して我々は感知するのです。しかし真理を知り己自身の心が浄化されるに従って、皆様自身は潜在されているところの偉大なる皆様の心の目が開かれてくるのです。心の目が、そして心の耳が、心の収穫が、心の感触が、これは皆様が知能禅定しているときにそのように周辺でガサガサガサガサ聞こえたはずです。人は歩いていないのに皆様の耳元で私の光の入れるのも聞いたはずです。私はその場所から一つも動いておりません。そばにも行っておりません。しかしその周辺は風も吹いていませんでした。しかし我々の周辺をガサガサ歩いているこの葉の音がしたはずです。これは心の窓の開いている人たちにははっきりと確認できるのです。先ほど上原先生が言われたようにそばにはいっぱい来ておりました。その中に感知、皆様の心で感知した人があるはずです。このように真に己自身の心が浄化されると、心の窓が開かれ、心の目は開き、その心の目が開きば、我々は全く次元を超えた世界を自由自在に行くことができるのです。 私たちは心を調和させれば、どこの誰さんといえば即座にその場所に行き、そのような様子を見てくることができます。たとえ地球の果てであろうと、お月さんの世界であろうとも、人間の心というものが有時代の能力を発揮するときには即座にその場所を確認できるのです。現代科学がいかに発展しようとも、それだけの能力、人間の作り出した物質化された、そのような機械によってはその能力を生み出すことはできないのであります。所詮神の子であるところの我々は、いらめなる物質というものを開発する、その時にこそそのような現象が行われるのです。それは決して科学的に証明されなくとも、我々の心はその能力を持っているのです。科学の進歩というものは、その領域から見たならば、まだただの熱気にしか過ぎないということを皆さん悟らなくてはいけません。現代科学は進化したというが、皆さん自身、この地球上にあるところの科学者一人一人が、電気とは何ぞやと質問されたら、その電気を答える人は一人もいないのであります。科学者が電気をわからないのです。電気というものに対するところの一つの光のエネルギーに変えるときの計算様式はできます。モーターを動かすときに、重力と回転子との回転によってエネルギーが消費されるということは計算はできるのです。しかし、今までの科学者も今までの人間は電気の本質を確認することはできないのです。岩や雷がプラスの電子とマイナスの電荷を帯びたあの曇りの運動によって雷が起こる。なぜあの雷の本質をつかむことはできないのです。一方において、直尾の世界であるところの素粒子も、もうすでに現代の物理学者は壁にぶつかっているのです。プロトンとニュープロトンと陰外電子の関係のその空間を証明することはできないのです。さらにまた、この宇宙におけるところの我々の感覚的に機械を使い、そして科学者が、天文学者が探求していたところの宇宙の構成もまだ分かっていないのです。科学的、科学的というなら、科学の本質を知らない人たちが言うのです。皆さんはそのようなことをよく知り、皆さんの心の偉大性こそ、すべてのものを支配する能力があるという自覚を皆様は持たなくてはいけません。ただしそれが肉体的なただ五感だけを中心として考えてはなりません。五感のシャリサであるところの魂、この魂こそ皆さんの偉大なる永遠に変わらない自分自身なのです。そういうことを考えたならば、私たちはこのガンニー・ビーゼ・シーの六根というものを真理を知って調和させ、己の心という先導さんに常に相談をしてから、正しく語り正しく思わなくてはいけません。そこで私たちは反省をして、心をきれいにする。己の心というものは人間なるがゆえに、私たちは苦しみや悲しみを作るのです。悪いこともするのです。それが修行なのです。それをただ、一回過ちを犯したことを、過ちだ、過ちだ、過ちだと言って自分自身をいじめ尽くしてしまえば、その人は帰って、後ろにバックしてしまいます。過ちは人間なるより起こすのです。神であれば過ちなどは犯しません。地球上に出てきている以上は、過ちを犯すのはむしろ人間らしく当然なのです。その過ちを自分自身が反省して、より自分自身を発見していくところに善心があるということを皆様は悟らなくてはなりません。古代の人たちの言葉の中に、過ちは改むるにはばかることなかれという言葉があります。誠にその通り、 過ちを大きく振り上がして自分自身が悩みの種を作ってしまえば、かえってそれは自分自身のためにはなりません。神はこの地球上において我々が過ちを起こすことを知っております。そのために神は太陽の熱光のエネルギーと同じようにタダで我々に自主を与えているように、皆様に対しては反省という一つの自主を与えているのです。それゆえに昨日から皆様に口を酸っぱくするように、瞑想をして瞑想的な反省は己の心は浄化され神の光によって覆われるのだと皆様に強調しているのはその理由なのです。このようにして私たちがこの地上界において生活をしており、あらゆる苦しみや悲しみを通して自分自身の尊厳をよく知っていくことなので、先ほども説明したように私たちはややもするといろいろな面で孤独に陥りやすい。決して皆様は孤独ではありません。心の窓が開かれていれば皆さんの魂の兄弟たちが常に皆様に平和な安らぎを与えてくれるという自信を持たなくてはいけません。その時に私たちはこの地球上に出て孤独ではないのだ、皆様の心の友がいるのだということを悟らざるを得ないはずであります。己自身は孤独にあらず、意識の中に己に関連せし守護指導霊の存在を知るべし、守護指導霊に感謝し、さらに反省は己の守護指導霊の導きを受けることを知るべし。ここで反省はということは指導霊の指示を受ける、あるいは指導を受けることができるという理由は、皆様が暗い少年の曇りを作ってしまうと、あたかも地球の曇りが太陽の光を遮してしまうように、心の曇りは神の光を遮ってしまうのです。遮ってしまうと守護霊はつけなくなります。変な地獄霊あたりに昨日みたいに天井一人とガタガタガタ空しておりました。そういうのにパカッと入られてしまいます。そうなるとわしは神だなんていうことになるんです。残念なことに昨日は私たち見られてるから彼らは入れません。入ったところで すぐ見つかってしまいますから、彼ら自身も簡単に皆さんの心を支配することはできなかったのです。そういうことを分かりますと、私たちの守護指導霊の光をもらうには自分が瞑想的な反省をして、まず心の曇りを払わなければならない。そうすれば光があるからそばへ来れる。じゃあ神がいるならばなぜ人間は常に守られないのだろうかと皆さんは思うでしょう。それは皆さん自身の心が神の心に全く一致し通じているのです。それゆえに人間は万物の霊長神の子なのです。それゆえに神はその人の意志を尊重するのです。その人の心を尊重するのです。皆さん自身の心の王国の支配者は皆さん自分自身だからです。そうなってくれば責任は神でもなければ皆さんなのです。それゆえに自分の犯した罪は自分で反省して曇りを除く、除けば指導霊は即座に教えてくれます。それを除かずにやると一年三千の心は地獄の方に通ずるから、来て言うものは不調和なことです。そうするとこの辺が調和されずにムカムカし、あるいはイライラする。そういう時にさーっとそばへ近寄っていることです。ですから皆様はこの地球上は特に地獄と極楽がミックスされているために修行になるのです。あの世は完全に暗いところと明るいところは区分されているのです。果実皆様に霊を例えて言ったように、汚い水の薄暗いところには水虫が湧くように、あのところには決してミツバチやあるいは蝶々は飛んでおりません。そしてまた美しい野原には美しいやはり蝶々やあるいは蜂が飛んでいるように、皆さん自身この地球上は善と悪がミックスしているのです。それをよく知ったならばあの世の仕組みがわかるはずです。あの世は はっきりと沈殿しちゃっております。地獄界は下の方へ沈殿しております。住み切った世界は上の方にあります。それゆえに地獄霊が来ません。来ないから修行にならんのです。自分自身も相手の心も分かっちゃうから悪いことする人なんかありません。今皆さん自身が自分の心をこうやって電光板かなんかにくっつけて毎日こうやって私は今こう思いました、こうやりました、ああしましたって言ったらどうしますか。あの人はこう思ってんだ、ああってみんな分かっちゃったらちょっと我慢しちまいますね。そうすると大抵本当は正義になっちまうんです。なっちまうことを知ってるんだが、皆さん自身が長いこの地球上という輪廻をどうしてもしなきゃならん、現象界というこの場にどうしても出なきゃならん、そのために皆さん自身をより進化させるためには幕を張って目くらで人生を修行させて悟らせるためなんです。そういうことが皆様はわずか2日間の研修、それと何回か私の声を聞いて心の中でなるほどな、心は偉大なもんだということを皆様は一人一人が自分自身に自覚をし始めたということは私は非常にいいことだと思っております。そこで私たちは修行できる理由というのは六根あるがゆえに己が悟れば菩提と書くことを悟るべきと言っているのです。皆さんがこの地球上は善悪がミックスされている、だから悪いことしようと思えばすぐにできる、相手には分からん、ところが私たちには分かってしまいます。そこで自分で分からないからする、そういう状態で自分が反省をし、自分自身はああこれじゃいけない、人間はあらゆる体験を踏んできて善悪というものをはっきりしてまいります。そうなってくるとこの目を通し耳を通した眼二鼻舌身という目や耳や鼻や口を通した肉体不全から持った煩悩を持ってもその縁にして悟ることができるのだよ。すなわち煩悩も六根も煩悩、すなわち六根も菩提と化すことができるのだ。神仏の大慈悲に感謝し万象相互の調和の心が真意なることを悟るべし。ここで、私たちは大宇宙体の万象万物のこの相互関係をこうやって肉体の船をもだってあるんだから、我々はこの肉体の船を保存するために動物や植物や鉱物、こういうものがあればこそ皆様は食べ物を食べて肉体を保存することができるということを知ったならば、万象万物にまだ感謝しなきゃいかん。感謝するということは昔からお坊さんやあるいは一般の家庭においてはよく食べるときに心を落ち着かせていただきますと言います。これは米粒一つも彼らは生命を持っているのです。一つの微石一つも彼らは生命を持っていたものです。その生命を彼らは人間の肉体保全のために提供しているのです。植物もまた命を、動物もまた命を皆様に提供しているのです。提供していればこそ皆様は自分自身が肉体を保全することができるのです。そうなったら感謝する心はどのようにしたらいいでしょうか。無駄にしないことです。彼らが命を投げ出したものを私の血や肉になってください、手を合わせなくても心の中でそのように思うことです。そしてあなたたちのために私たちはこのように肉体を保全することができます、心から感謝します、その行為は無駄にしないことです。これが本当の供養なのです。そのように私たちは大自然の万象万物の調和な姿を我々が知ったならば、そのような感謝の心を忘れてはいけない。そこで私たちの現代の肉体というものを持っているところの肉体先祖に法恩供養の心を忘れず、現在あるのは皆さんはあの世においてお互いにお父さんになってください、お母さんになってください、そしてそういう約束をしてこの地球上へ出てきて皆さんは今肉体をもらっているのです。当然その中において肉体をくださった方、育ててくださった方、その方に感謝の心を持たなくてはならないのであります。感謝の心はやはりありがとうございましたで、これじゃ何にもならないのです。 ありがとうございましたという心とともに実践してその恩に返してやることです。返してやるということはどうすればいいのでしょうか。皆さんはまず自分の肉体を健康にする、内の中を平和にする、頬をあはと笑った生活環境、そうなってくれば心は調和され、そしてまた肉体は健康になり、家庭の中におけるところの経済のバランスも取れる。すなわち経済と心と肉体のこの三つの柱が打ち立てられていくのです。その時に心はまた豊かになっていきます。豊かになって自分だけが良くなるのではなく、指導者は従業員に対してより異常の愛を、感謝の心を保温として与え、働く人たちはその現場に対して働く環境に感謝し、そしてその経営者に感謝し、その感謝の行為を一心に自分自身が能率を上げる。そこでお互いに感謝と保温というものが調和されていくのです。それを今までは分からずに多くの人々は自分だけのことしか考え、今年も早くに神社にお参り行って今年こそ頑張ろうと言って、また去年と同じことを繰り返しています。そんなものは何にもならんのです。神社へ心を改めて行くつもりがあるならば、神社へ行ってよし、一つでも。それには皆様は勇気が足りないのです。勇気と行動が足りないのです。その心を皆さんがこの神秘を知ってやったならば、さらに皆さんの商談はより異常に多くの人々を捉えていくでしょう。そしてまた多くの人々に愛と慈悲の道を開いていくでしょう。そして今は研修会はこれだけだが、また来年再来年となってご覧なさい。莫大な組織になっていくはずであります。そして多くの人々はその真理の中に、我々は自分自身というものの偉大性、神の子としての自覚がより異常に生まれてくるはずであります。そうなってきた時に、我々はまず今の肉体をもらった先祖に対する供養ということは、そのような方法で保温感謝をすることが大事なのであります。両親に対しては孝養を尽くすのは当然神の子として当然なことです。私はあの世におる時に、今度あなたお母さんになってくださいと頼んだところが断られてしまいました。私は貧乏人に生まれるのは嫌だと、優雅な生活をしたいから、その中でおいては誘って帰るから、一つそちらの方へ出してほしいと。ソース缶を食ってしまって、だいぶ苦労してこの地球上へ出るときに、父親母親を選ぶのに難産をいたしました。出てきたところがやはり悟りにくかったのです。このようにそういう状態であろうとも、肉体いただいたことは本当に感謝して、自分自身は親孝行を実際したつもりであります。また実践もしております。それゆえに不幸をすれば、今度皆様があの世へ帰ったときに、ね、この地球上で親子になったから、もう一回おたくさんお願いいたします、お父さんになってくださいったら、お前は親子ばっかりしたからもう勘弁してくれと。親になってくれる人がいなくなりますよ。私は断られたんですから。ですからできれば親孝行して、ああそうかと、お前は本当に親子になった時、ほんと地球上で特に日本の大阪でなった時は、そうに親孝行してくれたと。じゃあ今度生まれる時もお前を父親になってやろう、母親になってやろう、そういうことになるんです。皆さんが常識で考えてみてください。あの世におる時に同じなんです。そうなって断られて困ることもあるということを知っておいてください。両親に対しては孝養を尽くすべし、肉体保存のエネルギー源は万象を含めて動物植物鉱物なり、このエネルギー源に感謝の心を忘れず、日々の生活の中において己の魂を修行すべし、己の心意識のエネルギー源は調和の取れた日々の生活の中に神仏より与えられることを悟るべし、己の肉体が苦しめば心悩乱し、我が身楽ならざれば情欲に愛着す、苦楽は共に衝動成就の根本にあらず。ということは、己の肉体が苦しめば、一生懸命神様お願いしますって言っても、やはり肉体的に不調はあるとつい悩み事も言いたくなります、こぼしたくもなります。そういう厳しい時であっても、まず私は今なぜ原因があって病気をしているはずだと、 なぜ原因はどこにあったのか。そうしておっても、肉体の病気であって、天道さんの病気でないということを、皆さんはよく反省して追求することです。そのために、この地球上を去るときに病気で死んでいく。例えば、癌で死んでいった。こういう癌で死んでいくと、地獄界落ちても癌です。皆さんそれをよく知らなくてはいけません。なぜならば、等速度運動というものを知っております。物質というものに力を加えますと、この物質というものに、このものに力を加えますと、この物質の力は、この方向に全く同じ位置与えられたこの距離、ストローク、これに対する時間、この問題ということを考えたときに、皆様は、これに対する与えられた力、原因は、これに対する重さ、これに対して SP という距離と時間をかけたもの、SP というものは、これは加速度です。すなわち、Mα である。こういうように、与えられた力は急速に与えられただけ飛んでいくのです。王選手が野球の球を自分自身の力によって打ち上げます。打って飛んでいくのは王の打った力と投げた力と合成されただけが飛んでいくのです。というように、この世を去るときに病気であれば病気のままなんですよ。いいですか？それを皆さんよく知らなければいけません。あの世行っても病気してます。そこで、心まで病気になっているということを知らなくてはいけません。肉体の病気、心の病気、この二つが重なって病気になっているのです。だからせめてこの肉体の天道さんの方の病気だけでも皆様は健全でなければならないということを知らなくてはいけません。それですから地獄へ行ってみると病人がいっぱいいます。ちょうど私が地獄へ行った時に、病院がありました。すまつな病院です。暗いところです。皆さんは汚い着物を着て、足の悪い人から体の痩せを衰えた人たちが、その病院の前に列を作っています。これは、肉体は本当はなくなったはずです。なくなっても、心も同じように、この肉体の格子体が曇っているから、初めて、自分の肉体に乗っていっても、この肉体はあの世へ行っても、こちらが病気だと、こちらも病気になっているということです。そこで、皆さんに言うことは、心まで病気になってはいけません。どんなに貧乏しておっても、心まで貧乏になってはいけません。どんなに金持ちでも、心まで増長満になってはいけません。これを言っているのです。ですから、おそらく地獄に落ちている人たちはどっか病気です。死んだ土地のままでおります。悟っている人たちは、ああ、この病気で死んだ。わしは古い着物を捨てて肉体の船をつけて、新しい光の肉体を持っておりますと言ってきます。そういう人たちは 100% 天上界です。ですから、まず皆様は心というものと肉体をしっかりと自分自身が知ることが大事です。そのために私たちはややもすると、我が身が楽になってくると、優雅な生活に陥って人を見下す心があります。自分が偉くなろうとも、実るほどに頭の下がる稲岡なです。謙虚な心を忘れてはいけません。そして自分自身がそのような楽になればなったように、また自分以外に人々をも、幸せにしてやるようにすることが、これが菩薩心というのです。ですから菩薩心は行いです。行いの結果が出てこそ菩薩心というものが実ってくるということを知らなくてはいけません。一方においてまた苦しみも同じです。苦しめばそのように肉体の不調和や、あるいは経済的な不調和、精神的な不調和によって、両方とも真理という衝動を悟ることはできないんだよ。両極端はダメだ。苦楽というもの、苦しみも、悲しみも、喜びも、こういうものだけを通して悟りの道はないのだよと。苦楽は共に正しい道を悟る道ではない。 いうことを言ってるわけです。あくまでも中道だよと。ゴーダマ・シッタルタが、あのウルベラの地において、ヌランジャラ川の川のほとりで、あのシュダリア・シュダータの民謡を歌っていた。弦の根は強く締めれば切れてしまう。弦の根は弱くては音色が悪い。弦の根を、根は調和されてこそ、締め具合が良くってこそ、音色が良い。この中道の道を知って悟りに入ったのです。そういうことを知れば、やはり私たちの生活様式というものも同じなのです。ここで、苦楽を捨てて中道に、自己保存自我我欲の煩悩、煩悩というものは、大抵自分に都合のいいように作り出されるものです。そういう煩悩に翻弄されないところの自分自身を作って、真ん中の正しい中道の道、右に偏らず、左に偏らず、正しく自分自身を第三者の立場で見ながら進んでいく。この中道の中においてこそ、本当に自分自身を発見することができるのだ。一つ間違えば偏ったものの考え方に陥っている。それは本物ではありませんということを悟らなくてはいけません。そこで私たちは、一切の諸現象に対して、正しく見、正しく思い、正しく語り、正しく仕事をなし、正しく生き、正しき道に精精進し、正しく念じ、正しく情にいるべし、という最も人間、最低の悟りへの早道、この根本を説いているのであります。そこで皆様は、成人になるために生まれてきたのではありません。人間らしく執着を離れ、今日一日一つ正しく語ろう。それで明日になったら正しく聞こう。一つ一つやっていって抵抗のないように、八正道、八正道、ああ、八正道、八正道言って、八正道ばかりやって、自分がいるとつい固くなっちゃって、なんだか自分をどっか行っちゃう感じを持つ人があります。八正道を一挙に今まで不調和な生活もしたことありましょうから、徐々に一つずつ修正していくことが大事だと思います。ですから、焦らずとも、正しく見ると言ったら、自分の一旦心で、どういう状況が行われようとも自分自身の腹の中を通し、天道さんを通して、正しく見ることに対してこれで本当の中道だろうか。このように一旦心の中の想念、思います。ものを見たものは想念に響きます。この見たものは脳神経の細胞の電気振動が即座に皆様の肉体の天道さんであるところの想念に響きます。想念に響いたものを即座に響かずにパーッと言っちゃう人があるんです。耳で聞こえたらものすごく早く相手に反撃していきます。そんなことはいけないですよと。一旦相手が耳で言って聞こえてきたならば、自分は語ることを一歩留めて、しかんとどまってみて、心の中でよく分析して消化して、相手は何を言おうとしているのか。よし、そうだったら私はこの人をこれ以上争ったら自分自身も悲しくなる。そんなら自分自身は中道を守って相手に言わせるだけ言わしておいて、自分が正しいと思うならば、はっきりと腰を据えて、私はこのように思います。そこに勇気が必要なのです。そうしてこのように思いますと言って、相手がまた反撃してきたら、ああ、気の毒の人、今度は心で思えばいいんです。逆に相手が気の毒な人だなんて言うと、この野郎成人ぶってっていうことになりますから。相手は真理を知ってる人は別ですよ。知らない人だったらそうきます。その時は一歩下がって気の毒な人だと。神をどうぞこの者に光をお与えくださいと言えば、相手が反撃すれば皆さんの心は神によって光が散々として不調和がない、曇りがないから神の光が入ります。ちょうど電気コンロやガスコンロの反射鏡と同じように、相手がそうなると逆に光によってバーッと照らされますから、相手が反撃すれば反撃したほど自分は苦しくなっていくのです。そうすると、この時に初めて、あ、心はごまかすことできないのです。それだけに自分自身に都合よく考えておっても相手が善であれば、はぁはぁと、ガカッて言ったけどしまったなと心の中に思ってるんです。だから、そこで結果が出なくとも、やーもすると人間は正中にそこで結果を出してしまうと思う。それはもうすでに自我なんです。だから結果を見て、相手自身の心は、なるほど、あの野郎、俺があれだけ怒ったのに、ちっとも怒りはしねえよ。そうすると、自分で家へ帰って考えた、あの男はできている。俺はやっぱし見習わなきゃならん。 2回3回やられたら大抵敵は参っちゃいます。だから皆様もそのような白い大きい心になること、それでもたまには喧嘩してもいいんですよ。ただ正義にならんと我慢我慢になる、たまには喧嘩パッとしちゃったらもうあとスカッとするよ、そういう喧嘩ならいいけど、女の人たちの矢も喧嘩は口喧嘩すると永久にしばらく残って夜帰ってからも、よしあの人敵取ってやるわよ、私はこうだよと心の中です。もう早速格闘が始まります。そんなのはバカみたいな喧嘩です。だからスカッとする喧嘩なら夫婦喧嘩もいいんですよ。ただそれが明日にもしこすようなものだったらやめた方がいいっちゃう。二日酔いは大抵マイナスになるからです。そういうことで、正しく真理を学ぶということから八正道というのは皆さんの最低な生活なんだ、神の子として最低のことなんだよと言うんです。今度それを今度最高に持っていくためには今度行動に移す、ね、人に対して慈悲深く自分が行動する、汚いものが落ちているなら自分自身が拾ってそのものを危険でないところへ持っていくとか、会社に勤めておったら会社自身のためは自分の働く神聖な場所、それに一心に、ところがそういう感謝の心を忘れた人たちはうまいことを考えて団結という美名のもとに争いを展開していきます。そうすれば会社も潰れる、最後は自分の首も絞めてしまう、そういうような間違った思想から物質と経済というものを根底にした現代の資本主義、現代のマルクス主義、すなわち社会主義、このものの中から人間の価値というものを悟ることはできないのです。人間の価値は本当の仏教、本当のキリスト教、その原点にあるということも皆さんは知らなくてはいけません。我々はあくまでも資本主義にしても社会主義にしても生活の一つの方便にしか過ぎないということを知らなくてはいけません。それだけに現代思想というものが本当に正しければ昭和されてるはずです。社会主義のマルクス主義の世界においては今日の友は明日の人民の裏切り者というようになっている姿を皆様は新聞紙上でわかるでしょう。失脚をします。受験によって弱い人たちを支配することはできるのです。肉体の活動範囲というものを支配することはできても人間の心を先導さん、肉体の先導さんであるこの心をも支配することはできないということを知りなさい。一時の受験によって権力によって支配することはできてもそれは行動だけです。心まで支配することはできないのです。そのために人間は神の子として心は自由自在に、その自由自在の中に真理にかなった中道の光の心の在り方を持つことなのです。それを多くの人々は忘れ、自由を吐き違えて、こういう力がなくなれば出番を持って大騒ぎをしています。そういう人たちの心はアシュラ界についていきます。それを見れば皆さんが新聞紙上でも明らかでしょう。角丸派、中核派、同じ中核派の中でも権力派を襲いて殺し合いまでしています。あんなものは悪魔に心を打った修羅の姿です。我々がそのようなものに勇気を持って皆様は監視しなければならないのです。それを野じ馬になって共に見学しているようなことがあってはいけません。その野じ馬の中に彼らが潜り込んでくる戦法を取ったならば、あなたのやってることは間違っている、堂々としてそのような勇気を持つことなのです。悪に対して挑戦することは争い破壊をすることではないのです。それを現代の多くの人々はそのような環境に入って自分もまたヤギ馬になって悪いことをしている人たちをただ見逃している。それはヤギ馬も最後は自分自身があのような姿に己自身の死骸を受けることを忘れているのです。正しいことには勇気を持て、それは闘争ではなく間違いを彼らを正してやることなのです。そのように私たちはその結果が自分自身が一握りの人間に善なる人たちが翻弄されていくということを知らなくてはいけません。そこで私は皆様に 勇気ある人間になれ。勇気は己自身が真理にかなった生活行為をしていけば、その勇気と実行力によって人々はより調和された平和な社会ができるのだ。そこに勇気がなかったならば、我々はただ傍観し、小さな自分だけの領域から脱出することができないのです。それは決して勇気の行動は闘争ではないのです。調和なのです。そしてまた押し売りをしてはいけません。自分がそれだけの行為を持って、それだけの真理に確信を得たならば、自分自身が先頭に立っていくことです。その時に人々は皆さんを信じ、まず自分自身が確立されると通り、周辺が調和されていくのです。それにはまず我々は八正道という根本原則を自分の生活の中に導入し、心の糧として己の生活環境を築いていくことが大事なのです。格のごとき商法の生活の中にこそ、神仏の光明を得、迷いの岸より悟りの志願に到達せん、到達するものなり、その時に神仏の心と己の心が調和され、心に安らぎが生ぜ、心は光明の世界に入り、三昧の境界に到達せん、このように結んであります。三昧の境界に到達するということは、皆様自身の心が調和されて、神の光がさんさんと入ります。瞑想にふけておりますと、自分自身は過去、現在、未来、この三つの世界を見てくることができるのです。そうなってきたときには、映画館にはお金が取られます。ただで結構です。いう時代に見てこれます。そのような三昧の境地というものは、執着を離れて調和され、自分自身が行きたいと思うところに行ってみてきます。そしてそれをまた自分が時期があり、経済的に余裕があれば、その場をまた自分が金を出してみてくることもできます。その前にその現物をすでに認識しているからです。我々はこのようにおっても自由自在、そして自由自在に見る能力を持っている。そして心は安らぎ、争いをし、自分自身から捨てて、調和という大きな街道の中に、私たちの心の平和というものが訪れてくるのです。このように私は、心経を書いたのは、今から昭和43年の7月の12日の日に、大きな問題が起こり、霊的な現象によって、11月の23日、このままのものを、あの世に置いて講演をいたしました。菩薩会において講演をしたときに、多くの各国の人たちです。過去、現在におけるところのそれぞれの諸菩薩がそれぞれの支度をして、皆さん自身私の前に現れました。司会は孟勢がやりました。この生命という物質という大自然の真理というものに対して多くの喝采をいただきました。それ以降私はこのようなものを本にして、多くの人々にこのような道を解き始めました。今年で約3年、GLA は自然発色して2年と6ヶ月、多くの人々に心こそ偉大なものだという目が入り、我々のグループから、また皆さんのグループの中から、あと何ヶ月かする間に次々と心の窓が開かれる人も出てくるでしょう。そして今私の説いてる真実を皆さんの中から証明する人が出てくるでしょう。そして皆さん自身は偉大なる神の子だということをそれぞれの心の中に認識するでしょう。それは勇気を持ってこの真理を実践する以外に先祖も救えないということを知っていただきたいのであります。己自身を救えない者がなぜ先祖を救えるでしょう。己を確立してこそ本当に我々は先祖を救い、また己自身も逆にまた先祖の知恵を借りることもできるのです。そのようなことを皆さんが知り、この2日間、3日間にわたるところの研修会が皆さんの今後において人生の大きな光明となるならば、私も大阪に来て皆さんに講演をした会があるものだと確信します。よろしくお願いします。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。